これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
認知症のお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学医学部附属病院神経内科の河原林健先生です。
こんばんは、河原林健です。
今週のアシスタントは大吉彩香さんです。
はい、皆さんこんばんは、大吉彩香です。
さて先生、今日は認知症のお話を伺えると聞きましたけれども、はい、この認知症というのはですね、最近結構いろんなところで耳にするようになりましたね、はい、
最近テレビでもしばしば取り上げられるようになって、例えば NHK の試してガッテンだとか、たけしの本当は怖い家庭の医学とか、いろんな番組で紹介されていますので、アルツハイマーという名前は皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。古くは有吉沢子の甲骨の人がベストセラーになりました。有名人ではレーガン元大統領や刑事コロンボで鋭い推移を見せたピーター・フォークがアルツハイマー病になったことがよく知られています。今日は認知症とは何か、認知症を疑ったらどうしたらいいか、認知症の予防と治療はどうするかという話をしたいと思います。
はい、実際にそのレーガン元大統領の認知症、アルツハイマーの話を聞いたときは、ニュースを聞いたときは本当にびっくりして、怖い病気なんだろうなと思ったんですけれども、はい、その認知症とアルツハイマーの関係、認知症というのはどういうものか、ちょっと説明していただけますか。
はい、まず認知症は何かという定義なんですが、それは大脳の障害によって一旦正常に発達した知的機能が持続的に低下すること、複数の認知障害があって社会生活に支障をきたすようになった状態と定義されています。つまり病気であって加齢による物忘れとは違います。年のせいでも元々の性格のせいでも勉強しなかったというせいでもありません。ただし認知症は加齢とともに増加します。認知症を持つ人の割合は5歳ごとに倍々になり、85歳以上では4人に1人は認知症になると言われています。
ということは85歳過ぎても、まあ、大半の人は認知症じゃなくて単に物忘れだったりとか、はい、その時調子が悪くて、思い出せなかったりとか、はい、そんな感じなわけですね。
そうですね、
はい。
この認知症は世界でどんどん増えておりまして、まあ、その原因の一つ、大きなものは平均寿命が伸びたせいだと言われています。今世界の60歳以上の 11% が認知症と言われていますが、今7秒に1人の割合で増えていて、特に中国やインドなどの発展途上国で著しい増加が見込まれています。日本では現在65歳以上の 8% の200万人が認知症ですが、30年後の2040年にはその倍の400万人にも達すると予想されています。
うん、ということは、うん、やっぱりその寿命が伸びていいことだらけではないと、やっぱり高齢になるといろんな体の、まあ、脳も含めて、はい、病気が出てくるよということだと受け止めればいいわけですね。
はい、それで結構です。
はい、じゃ先生、その肝心のですね、度忘れ、物忘れと認知症というものとどう違うんですか。
はい、物忘れの中には正常加齢による物忘れと認知症による物忘れの2つがあるんですね。その違いですけども、まず加齢による物忘れというのは体験の一部分を忘れてヒントを与えられると思い出すことができるんです。時間や場所は間違えることはまずありませんし、日常生活に支障はまず来ません。また自分に物忘れがあるという自覚を持っています。それに対して認知症による物忘れは体験全体を忘れます。ヒントを与えられても思い出せません。例えば先週北海道旅行に行ったとします。加齢による物忘れでは体験の一部が思い出せず、まず函館に行って次に室蘭に行って次にどこに行ったっけというのが正常加齢による物忘れです。認知症による物忘れは体験全体をすっぽり抜け落ちてしまうので、先週 どこにも行ってないよとなるのが特徴です。次に時間や場所が分からなくなり、日常生活に支障をきたす点、住むと物忘れに対する自覚が全くなくなってしまう点などが異なります。
ということはですね、先生、例えばよくドラマなんかで、お嫁さんにご飯食べてないっていうのが、まあ、認知症の代表的な例として取り上げられてますけど、はい、まあ、お昼ご飯にご飯とおかず何食べたっけって思い出せないのは物忘れというぐらいに考えてよろしいですかね。
そうですね、
はい、さて、その認知症が病気と、何気なしに認知症は病気というふうに私言ったような気もしますが、認知症というのは一つの病気なんですか？
実は一つの病気ではなくって、ほとんどが3つの病気からなります。一番多いのがアルツハイマー病、そして脳血管性認知症、そしてレビー小体型認知症の3つです。これらについて簡単に説明します。
お願いします。
まずアルツハイマー病のアルツハイマーとは、約100年前にこの病気を発見したドイツのお医者さんの名前なんです。で、この病気では脳の中にアミロイドというゴミのようなタンパクが神経細胞の外にたまって、一方神経細胞の中には神経原性変化という糸くずのようなものタンパクがたまって、神経細胞がどんどんどんどんなくなってしまうんです。そのために脳が小さくなって、特に記憶の中枢である側頭葉の内側や海馬というところが紙のように薄くなってしまいます。
つまり先生、そのアミロイドというタンパク質がたまらないようにすればいいわけで、アミロイドを体からなくすって、そもそもアミロイドって体に不必要なものなんですか？
はっきりして働きは分かってないんですけども、これは全ての人が持っておりまして、全ての細胞で発現しておりますので、おそらく何かの必要なものではないと考えております。ただしそれが過剰にたまって不溶性になって脳にたまることによって神経に毒性を起こすと考えられています。
ということは、過ぎたるは及ばざるがごとしという、文字通りそれですね。
はい、
はい、実際にアルツハイマーというのはどういうふうなスタートがあるんでしょう？
はい、初期ではほとんど記憶障害で始まるんです。ただし中期に至るといろんな大脳の場所がやられますので、いろんな大脳の機能障害が出て、言葉が出ないだとか、物が分かんない、判断ができない、いろんな症状が出てきます。末期に至ると性格が変化して、最後には喋らない、動けなくなり、寝たきりで、失禁ということで、一旦症状が出てしまうとこれらはどんどん進んで治ることはありません。
結局は怖い病気ですね。
非常に怖い病気です。
はい、もう一つ何でしたっけ？脳血管性ですか？
はい、はい、脳血管性認知症とは、いわゆる脳卒中、当たった時の後遺症で認知症を起こすものです。2番目に日本では多い認知症で、65歳以上で脳卒中を起こすと3ヶ月以内 26% が認知症を起こし、長期に見ると約3分の2が認知症になってしまうと言われています。
先生ちょっと待ってくださいね。いわゆる当たりですと、当然その体が一部が動かなくなったりとか、あるいは言葉を失ったりとか、結構その症状として出ますけど、これと認知症とは一緒なんですか？
認知症の後に、主に3ヶ月か6ヶ月のうちに出てくる認知症と言われて、いわゆる脳卒中によって手足が動かない、言葉が出ないというのとはまた異なっていると言われています。
別なんですね。はい、3番目は何でしたっけ？
3番目に多いのはあまり聞き慣れませんけども、レビー小体型認知症という病気です。この病気ではアルツハイマー病で出る認知症に加えて、手が震える、動作が遅くなる、歩き方が小刻みになるといったパーキンソンという症状や、人や虫がありありと見える、幻視、妄想、そして意識が変動してぼーっとしていて答えなかったり、なぜかやたらと転びやすくなるといった症状が現れます。アルツハイマー病と違って、この病気では脳の中にレビー小体というまた別の異常なタンパク質がたまって、神経細胞が消えていきます。
これもまたレビー小体のタンパク質っていうのは体にもともとあるものなんですか？は
い、アルファシヌクレインといって、シナプスというところにある重要なタンパクなんですけども、これもなぜかたまってくると神経細胞に悪さを起こすと言われています。
多すぎるのはダメなんですね。はい、で、実際にこれは、アルツハイマーと同じように、そのいろんなそのレビー小体でしたっけ、
はい、
がたまって症状が出てくると ということなんですね。パーキンソンというのはまた別の病気なんですか？
ですね、パーキンソン病というのは、中脳という場所にレビー小体がたまって、体の動きが悪くなるものなんですけども、レビー小体型認知症では全く同じものが大脳に出てくると。ですから同じ病態の一つの表現、たまる場所によって症状が違うだけではないかと言われています。その証拠にパーキンソン病でも進むと約半数の人は認知症を起こします。
ということはその脳の中にそういうものがたまって障害が起きる一連の病気という感じなんですね。はいはい、で実際にその認知症になるとですね、我々もどちらかというといわゆるボケという感じで、はい、認識はしてますけれども、どんな症状が出てくるんでしょう？
認知症の症状には実には2つのものがありまして、一つには神経細胞がなくなることによってその機能ができなくなるという症状で、これは中核症状と言いますが、すべての患者さんに送ります。記憶障害をはじめとして日付や場所がわからなくなる見当識障害、判断力の低下、言葉が出なくなる失語症などで、これはすべての認知症に程度の差はあれば出現します。一方、生き残った神経細胞が異常な反応を起こすことによって生じる周辺症状という症状がありまして、これには不安、抑うつ、興奮、妄想などの精神症状や不眠、徘徊、泣き叫んだり介護に抵抗するなどの行動障害があります。実はこれらの症状があると、中核症状よりも介護に人には大変になって、家族が非常に困ってしまいます。家で介護することができなくなって、施設や精神病院に入れることになるのは、実はこちらの症状によることが多いのです。中核症状というのは今あまりよくすることが難しいのですが、周辺症状というのはお薬でよくできることがあります。
ということはその問題になる症状、はい、介護や周辺の人が困るような症状についてはお薬が効くケースがあるということで、はいはい、ここら辺になるとちょっとホッとする部分ですね。うん、そのお薬についてはですね、お薬というかまずこの、認知症そのものの、深い中身については曲を挟んでお届けしたいと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学医学部附属病院神経内科の河原林武先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
実際にですね、家族特におじいちゃんおばあちゃんがですね、最近どうも妙だなという経験をお持ちのリスナーの方いらっしゃると思うんですけれども、どういう時にですね認知症かなというふうに考えればよろしいんでしょう？はい、
ご家族の方が最初に気づく変化と以下のようなものがあります。はい、まず同じものを何回も言ったり聞いたりする、それから置き忘れやしまい忘れが目立つ、物の名前が出てこないので、ばあさんあれ どこ行ったか、これどうしたかと、あれこればっかりにな
る。あれこれ、はい、
また以前はあった興味や関心が薄れて、例えば盆栽をほったらかしにしている、時間や場所の感覚が不確かになって、今日いつだいと何回も聞いたりする、些細なことで怒りっぽくなった、財布を置いといて見つからないと盗まれたという、だらしなくなった、複雑な内容のテレビドラマの内容が理解できない、俳優の名前が出てこない、以前よりも疑い深くなった、日課をしなくなった、計算の間違いが多くなった、水道やガス栓の閉め忘れが目立つ、本当は慣れているところで道に迷ってしまった、それから多いんですけども、病院からもらった薬の管理ができないで山ほど薬を余らせている。
はい、なんかこう認知症の初期症状じゃなくて、私も自分自身でこう思い当たるところがいくつかあるんですけど、はい、先生これ病的なものとそうでないものの区別はなかなか難しいと思うんですけどね。
なかなか難しい、ね、ある程度進んでこないと病的なものかどうかわからないことが多いですね。
はい、
ただこういう症状が出たらまずお医者さんに相談してください。
これは例えばですね、本物の認知症の方でも自分自身わかることってあるんですか？
ですね、認知症の方でも初期には病識があります。ですから最初は自分は認知症じゃないかと悩みますけども、うん、ただ症状が進行しますと自覚がなくなりますので、家族は心配してるけど本人は全然あっけらかんとしてることが多いですね。
あ、
で家族が無理やり連れてくるっていうのはまず認知症です、
うん、ということは先生、先生のその神経内科を受診される患者さんでも、お一人でいらっしゃる方よりも、家族が連れてこられた方の方に認知症が多いと、
は
い、
家族が連れてくるっていうのはまず認知症の方が多いです、
うん、ということは一緒に過ごしている暮らしている家族の方にはそういう変だと思われることがいっぱいあるわけですね。
そうですね、うん、でかえって外面が非常にいいんで、はい、周りの人は認知症に全然気づかないんです、はい、ですからうちの鬼嫁はご飯もやってくる食べさせてくれないというと周りの人はかえってそれを信じてしまいます、
うんうん、あ理路整然とうちの嫁はとかうちの息子はとかって、はい、そういうふうになるわけですね、はい、
ですね。ですから周りの人は誰もこの人が認知症だと思わないわけです。
そこら辺がその家族の方と周囲の方のギャップを大きくしているということですね、はい、ちょっと家族疲れますね、
はい、非常に家族疲れますんで、まあ、それがたまりたまって認知症の方の殺人事件とかそういうことも起こることになるんですね。
なるほどね。さてこんな場合まず家族の方は一番先にどうすればよろしいんでしょう、はい、
まずかかりつけのお医者さんがいればそのお医者さんに相談してください。長年かかってるお医者さんですと最近ちょっとおかしいなとか、うん、薬余らせてるなとか、うんうん、そういう変化に気づいてるお医者さんってのは結構います、
はい、でも先生かかりつけのお医者さんでも認知症の専門医っていうのはあまりいないわけでしょ。
いないですけども、うん、かかりつけのお医者さんですと認知症の専門医がどこにいるかというのはよくご存知ですので、はい、かかりつけの先生の紹介状をいただいて大学病院等の専門病院を紹介していただくのが一番いいと思います、
うんうん、例えば先生そのおじいちゃんなりおばあちゃんなりがですね、内科の先生じゃなくて例えば眼科であるとか皮膚科であるとかが、はい、例えばそういう病気で、ずっとかかりつけだったりした場合はどうなんでしょう。
認知症の病院どこか行って、まあ、紹介状だけ書いていただくのが一番いいですけども、うんうん、でも今までかかったことないという人はいきなり専門施設に行かれてもいいと思います、
はい、ちなみにその、青森県内にはそういう専門の病院というのはあるわけですか。
神経内科が主とそれから精神科が主な担当科になりますので、
はい、
大学病院だとか、うん、県立中央病院だとかあと精神科の病院でいくつか専門の先生がいらっしゃるところがあります、
はい、
ただ詳細は受け持ちの先生に聞くとよくわかると思います。
なるほど、ね、まずは先生に相談ということですね、はいはい。病院に行きますといろいろと検査をすると思うんですけれども、はいはい、その検査の結果がですね、はい、どうも認知症っぽいなということになった場合そこですぐにお薬が処方されるんでしょうか。
ですね、そのいろんな検査をして血液検査それから画像診断それから生理検査、まあ、いろんな検査をして認知症の疑いがある場合には、まあ、お薬は出ますね。
ということはその認知症以外の病気もあるわけですね、
はい、
その物忘れっていうのは、はい、
一見認知症と区別のつかない病気のこともあって、うん、結構物忘れ外来に来る何割かの患者さんは認知症以外の病気で他の科にそう紹介したりします。
実際にそのアルツハイマーとか、まあ脳血管性のものだと、認知症が疑われた場合はですねやっぱり早めに治療ということになるわけですか、
はい、早期診断が重要と言われています。それには一番は認知症以外の病気のことがあるんです。それには例えば脳腫瘍だとか、
うん、
それから脳卒中で言葉が出なくなったいわゆる失語症というのを認知症として連れてくる方もいます、うん、それから一番多いのはうつ病なんですけども。
うつ病、
はい、
これはうつ病というと働き盛りの男性がよくうつ病ということ多いですけどね、はい、それとはまた違うんですか。
初老期以降でもうつ病は出ましてでいわゆるうつ病は何もやりたくないそれから人生が嫌になったという形で来るんですけども、はい、過性痴呆といって認知症の形で来るうつ病もありまして、考え不詳というかなかなか言葉が出てこないものが出てこないそういうのを認知症の症状と思ってきます。これは専門医でも一目見ただけではなかなか区別がつかなくっていくら認知症の検査をしても正常で異常が出ない場合うつ病の治療をして良くなるという人もいます、
はい、 そのうつ病はまあ置いといて、その認知症の検査なんですけども、はい、例えば、まあいろいろなテストをしますよね、はい、それからそれ以外に外から見ただけではわからない部分っていうのはあると思うんですけども、はい、そのいろんな検査機械を使ってやるわけですか、はい、どういう検査があるんですか、
はい、まず MRI それから CT という機械で脳の形を調べます、うんうん、それによって分かるのは脳が小さくなっているか、その小さくなっている場所によって認知症の種類が違います、うん、また脳血管性認知症というのは必ず脳卒中の跡があるんですね、うんうん、あと脳腫瘍があるだとか脳の中に血が溜まっているとか水が溜まっているとか、そういうような病気を区別するのに非常に重要です。その次に、脳の中の血液の量を測ってどこの場所が働いていないということで、アルツハイマーか病かどうかというのを診断ができます。
血液の量ですか、
血液の量ですね。脳血流診治という検査です、
はい、
で、はい、血液検査で分かる認知症もあるんで、
はい、
専門施設に行った場合には採血をします。ただ残念ながら血液検査でアルツハイマー病というのは今のところ診断できません。ただし脳脊髄液といって背中に針を刺して行う検査を行うとアルツハイマー病約9割の精度で診断することができるんです。
実際にその MRI とかでですね、脳を見た場合に明らかにその変化があるんでしょうか。
はい、アルツハイマー病の方は明らかに変化があります。ただ正常と異常との境界領域の方もかなり海馬という場所が萎縮していて、これはまず将来アルツハイマー病になるなという人も分かります。
海馬っていうのは脳の中ではどういう働きをするんでしたっけ。
側頭葉の内側にありまして、一時的な記憶を溜め込むという働きがあります。ですから記憶の検査で言われた言葉をすぐオウム返しに答えるというのはできるんですけども、海馬に溜め込んで例えば1分後に思い出すということができなくなります。
じゃあ今食べてるものは分かっても、さっき食べてる品数は分からなかったりというのはそこの海馬の関係なわけですね、はい、
そうです。
海馬というのはこれはもう脳の中ではそういうなんていうかな、短期の記憶ですか。そこら辺に
遅延記憶と言われてまして、はい、記憶には3種類あると言われて、即時記憶といってオウム返しに繰り返す記憶、うん、それから、遅延記憶といって1分とか3分前のことを思い出す記憶、それから遠隔記憶といって例えば戦時中のこととか女学生時代のことを思い出す、うん、でこの3つのうち遅延記憶がやられまして、かえって遠くの記憶が分かりますので、自分の女学生時代の話を何回も何回も何回も孫にするということになります。
ああそっか。でうちのおばあちゃんは最近のことは物覚えが悪いけども昔のことを覚えてるというのは、はい、そういう症状なわけですね、
はい
はあ、実際にこの認知症という診断がつきますと、
はい、
一番最初に先生これは進んじゃうと病気は治せない状態になるというふうにおっしゃいましたけれども、これお薬を出すというのはまたどういう理由なんですか。
ですね、病気の進行を止めることはできないんですけども、病気をの症状をある程度良くすることのできるお薬というのがあります、
はい、
例えばアルツハイマー病の薬にアリセプトという薬がありまして、これは弱った神経細胞の信号を伝えることを助けることで、記憶というのは神経細胞の中を電気がぐるぐる回ることによって起きますけども、うん、その記憶が作られることを助けます。だいたいこの薬で症状の進行を1年分は遅らせることができると言われています。
1年分、はい、ということは長いんですか短いんですかね。
ですね、早く飲むほど効果があると言われてまして、例えばアルツハイマー病になる前の段階で飲むとアルツハイマー病に至るのをかなり長い間抑えることができるとも言われています、まあ、早ければ早いほど効くということですね。
その他にはどういうものがありますか。
はい、先ほどの3番目のレビー小体型認知症にもこのアリセプトという薬はむしろアルツハイマー病よりももっとよく効くと言われています。
あ、そうなんですか、はいはい、
それから2番目に多い脳血管性認知症ですけども、うん、これは脳卒中を繰り返すことでどんどん進行しますけども、血圧やコレステロールのコントロールを行うことによって動脈硬化が進むのを抑えたり、さらには抗血小板剤といいますけども、 血液をサラサラにする薬を使って再発を防ぐことで進行を遅くすることができます。
そっか、脳卒中を起こさないようにすることが、この、脳血管性認知症を防ぐと、
はい、それが一番大事なことです、
はい、あとはどういう効果がありますでしょう。
早期発見ですけども、実はそんなに数は多くないんですけども、治せる認知症というのが存在します、
はい、
例えば、甲状腺ホルモンというホルモンの不足、うん、それからビタミン B1、B12 というビタミンの不足で認知症を起こします。ビタミン B1 の不足っていうのは大酒飲みの方で食事はあまり取らない方に時々見られるんです。またビタミン B12 というのは手術で胃を取ってしまうとビタミンが吸収できなくなって起こることがあります。また忘れてならないのは神経梅毒という病気がありまして、昔は男を見れば梅毒を見ろ考えようというのが医者の格言だったんですけども、本人には全く身の覚えがなくても、旦那さんとかで映ってることがあります。だいたいその時旦那さん白を切るんですけど、
ね、そうですか、はい、ということはその梅毒が神経に多かすと、
はい、
はい、なかなかビタミン不足で認知症というのはこうな流れがよくわからないですけどね、
はい
はい、
篤姫の時代にはお将軍はみんな脚気で亡くなったそうですけどもね。
そう言ってますね、はいはい、あれも
ビタミン B1 の不足です。白米だけ食べて、ビタミン B1 になる肺がんのところを食べなかったと言ってますけど、
はい、玄米を食べた下々の人はかからなかった
ということ
ですね、あとその例えばですね、脳の血管がプツンといくケースというのは結構あると思うんですけど、
大きな怪我ですと誰でもそれを思い当たるんですけども、はい、例えば酒飲みのおじいちゃんに多いんですけども、うん、尻餅をついただけで3週間ぐらい経つとだんだんボケてきたという人で、頭の写真を撮るとたくさん血が溜まっていて驚くということがあります。そういう方には軽い衝撃でも脳の細い血管が切れて知らないうちにだんだん血が溜まるんですね。
止まらないで溜まっちゃうわけですね、
はい、知らない、そうですね、
はい、そうするとその血が溜まった分が脳を圧迫するという、
圧迫してどんどん脳を壊していきます、うん、ですからそれを、物忘れという形で組んで最後はそれで亡くなってしまう方もいます。
出血が止まらなければね、はい、はい、いやこれはどっちかというとその脳出血の部分ですもんね、はい、これは、ある程度その血を抜いたり、はい、ビタミンを補充することで症状が軽くなると、
はい、早く見つかって早く治療すれば良くなることができるんですけども、発見が遅くなるといくら治療してもかなり重い後遺症が残ることになります。
あ、つまりその死んだ脳の部分が大きければ大きいほど回復できないということなんですね、はい、じゃあこの後曲を挟んで認知症の予防法を伺ってみましょう、
はい、リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学医学部附属病院神経内科の河原林武先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、インフルエンザはですね、手洗いとうがいでかなり防げるというふうに、ほとんど今や皆さんご存知のことなんですけれども、認知症はどうやったら予防できるんでしょう。
残念ながらこれをしたから絶対に認知症にならないという方法はありません。しかしこれをすれば認知症にかかる危険率をかなり減らすことができるという方法はあります。
ぜひお願いします。
まず逆に認知症にかかりやすくなる危険因子というのがあって、
はい、
一番は加齢で年を取るごとに発症が増えます。次に家族歴で、家系内に認知症の方がいる人は認知症になる危険が高くなります。しかしこれらはどうしようもありません。一番身近な危険子というのは実は高血圧、糖尿病、肥満、高脂血症などの生活習慣病と言われているものです。糖尿病があると認知症の危険は2倍以上になります。最近話題のメタボリックシンドロームでもアルツハイマー病は増加します。そのためアルツハイマー病は生活習慣病の一つと考える学者もいて、ひどい学者さんはアルツハイマー病のことを3型糖尿病と呼んでいます。
3型、
はい、1型2型と今まであるんですけども、
はい、 別の糖尿病だと、
はい
はい、すごいですね、
はい、しかし治療によってこの生活習慣病をコントロールすることができれば認知症の危険が減ることもまた示されています。特にコレステロールを下げる薬はアルツハイマー病の危険率を下げるということで有名なんです。ですからこれらの病気を持つ人にはこの病気のコントロールというのが一番認知症予防に有効な方法なんです。
生活習慣病がアルツハイマーに直結するっていうのは初めて聞きました、はい、そんなに生活習慣病っていうのはいろんな悪さをするんですね。
悪さしますね、
いやびっくりしました。はい、
その他には喫煙それからビタミン不足など食生活の乱れは認知症を増やします。一方食事からビタミン C やビタミン E を多く摂ると認知症は減るんですけども、なぜかビタミン剤をいくら飲んでもその効果はないんですね。
あら、
また、
はい、
魚を1日 18.5g 以上食べると認知症が減って、その場合サバやイワシなどの青い魚がいいと言われています。
ね、先生ビタミン剤を取っても効果がないってそこを聞く前は絶対これビタミン剤飲まなくちゃと、うん、だってビタミン不足でもなるっておっしゃいましたからね、うん、これビタミン剤ぜひ帰りに買って帰ろうかなと思ったんですけどビタミン剤じゃダメなわけですね。食事からちゃんと取らないといけない、
はい、
はい、
また、1日30分以上の有酸素運動それから他人との会話をすること、また1日30分以内の昼寝などの習慣が良いとされています。
先生その昼寝がいいっていうのはなかなかいい条件ですね、
はい、
ぜひ私も職場に枕と布団を持ってってこれは認知症予防だから大っぴらに健康保持のための昼寝だよということでぜひ昼寝したいと思うんですが、
いいと思います、はい、脳を一時的にリフレッシュする効果があるのではないかと言われています。ただお年寄りの方で日中ずっと寝てる方がいるんですけど、はいはいはい、それはかえって昼夜逆転をきたして認知症には悪さをします。
あ、ダメなんですか、はい、長い昼寝はダメ、
30分以内じゃないとダメだそうです。
あ、じゃあお昼ご飯を食べてちょっとうたた寝ぐらいが
そうですね
いいわけですね、はい、あと他人との会話というのはなんとなくわかりますよね、
はい、
会話をすることによって脳がリフレッシュ活性化するっていうのもありますしね、有酸素運動もいいわけですか、はい、あ、これはぜひご近所のおじいちゃんおばあちゃんも朝散歩っていうのはぜひやってもらいたいですね。
ただし脳を働かせることがいいということで、
うん、
認知症と診断されると訓練のために患者さんに毎日計算通りを毎日毎日やるという家族がいて
、はい、
時々外来にもその結果を持ってくるんですけども、それは何の効果もないということが最近イギリスでの研究から示されました。
ダメなんですかドリルは、
ね、
100マス計算とかも、
でかえって患者さんにストレスを与えて認知症が悪くなるのではないかと言われています。
なるほどね、これはなんとなく患者さんにとっては朗報ですね、
うん、
まあ、実際には脳を刺激するといっても本人の、心よい刺激というのが大事だということなんですね、
はい、
あまり苦痛を与えないで、リフレッシュし活性化できるような趣味の世界というのもなかなかいいかもしれないですね、
はい、例えば運動ですとレジャーでの運動は認知症を良くするんですけども、うんうん、仕事の運動は認知症を良くしないと言われています。
じゃあ例えばおじいちゃんが太極拳が趣味だったりすると、はい、それは大いにやっていただいて、
はいはい、
でも畑仕事を普段からやってるとそれはあんまり頑張らない方がいいと、
まあ、畑仕事が趣味の人はいいんじゃないかと思いますけどね、
はい、で実際にはですね、そういうまあ、生活環境を良くするということは大事だということが分かりましたけれども、はい、あとお薬ですよね、
認知症の治療薬ですけども先ほど出ましたけども、記憶障害などの認知症の中核症状という症状に効く薬はアリセプトという薬のみが日本では使用可能です。アメリカやヨーロッパではすでにガランタミン、リバスティグミン、メマンチンという薬が使われて効果を上げています。
おう、これは日本ではまだまだ使えないんですか。
今までずいぶん長い間治験という形で患者さんに投与して副作用がないかどうかの検査をずっと行ってきたんですけども、
はい、
やっと今年になって日本でも使えることがなりそうで非常に期待されています。
このこれから使われるようになる薬っていうのはそのアリセプトというのと同じような効果があるんですか。
リバスティグミンそれからメマンチン、あ、 ガランタミンという薬は同じ系統、またメマンチンというのはちょっと違うので、うん、アリセプトと併用しても効果があると言われています。
じゃあいろんなその、認知症のお医者さんにとっては、まあ、カードが増えると、はい、そうです、いうことなんですね。
選択の幅が広がるんで非常に期待されています。
はいはい、あとその記憶障害とかの中核症状以外、
はい、
困った状態の症状というのはどうなんですか。はい、
周辺症状といって興奮、妄想、徘徊など介護の人にとって一番困る症状なんですけども、うん、これらはお薬である程度抑えることがあります。ただし抗精神薬などの薬で最近死亡率が高まるなどと言われるデータが出まして、その使用を控えることもあります。最近は漢方薬が割と安全にこれらの症状を抑えることが知られていまして、
はい、
まあ、最近特に有名なのが翼漢酸という薬なんです。割と結構シャープに興奮状態などを抑えることができます。
なんか我々の感覚では漢方薬というと体質改善、1年ぐらい飲み続けて、うん、体質を改善するみたいな使い方が普通に行われてるんですが、はい、そんなに効果があるもんなんですか。
いわゆる抗精神薬と比べても遜色がないくらい効くことがあります。
漢方は本当にびっくりですね。
はい、
はい、実際にそのお薬でも、先ほどの話だとある程度は遅らせるというお話でしたけど、
はいはい、
このお薬は今までお話しいただいたお薬はどれを使ってもそういう遅らせるところにとどまるわけですね。
症状を多少良くするだけで病気の進行を抑えることはできないんですね。でそのため進行を止めて治してしまうという薬の開発が今世界中で行われています。でこの開発には人の遺伝子を入れてアルツハイマー病と同じ変化を起こすマウスを作って、このマウスにさまざまな薬を投与して効くかどうかを今調べています。
はい、
で現在最も多く行われているのは頭の脳の中にたまるアミロイドというタンパクを体内の免疫の力を使って取り除いてしまおうという免疫療法です。免疫というのはもともと体に入った細菌やウイルスに対して抗体というタンパク質を作ってそれを外に排除するものなんです。でこの場合免疫療法ではアミロイドを外から体に入れることで体内で抗体を作らせるか、またはアミロイドに対する抗体を外で作ってそれを直接入れることで、脳からアミロイドを出してしまうという方法なんですね。
うんうんうん、
で、
はい、見通しが明るいんですか。
ですね、マウスではこの方法が非常によく効いて記憶が良くなったんで、現在アルツハイマー病患者さんにこの薬を投与する臨床治験が世界で始められています。日本でもやって弘前大学でもやっています。
はい、
ただしマウスではよく効いても人にはなかなかまだよく効かないようですね。
やっぱり人間の方が脳が複雑にできている分だけ効きにくいということなんでしょうかね。
は
い、
マウスとの違い、それからもう一つにはアルツハイマー病を起こした時にはすでにもう神経細胞が壊れてなくなってしまったのではないかと言われています。ですから病気を起こす前になるべく発見してお薬をあげればかなり効果が期待できるのではないかと考えられています。
ここでも早期発見が大事だということですね。はいはい、実際にその早期発見がですね大事だっていうのは、まあ、治療の上でも大事なんでしょうけど、はい、その他にもその早期発見がメリットになる部分ってのはあるんですか。はいはい、
まず患者さん、それからご家族の方に今後の治療の猶予を与えると、心のゆとりを与えるということができるんですね。
はい、
もう発見された時泣き叫んできてどうでもない、どうにもならないということではなくって、うん、自分の将来の人生設計をやり直すことも時間もありますし、うん、施設だとか今後の、予定を立てる、それから申請をする、そういう時間的余裕を与えることができます。
そうしますと家族にとってもそういう準備、いろんな、まあ、物心両面での準備をする余裕を与えると。
はいはい、
確かにその家族にとってもね、急にそういう状態になるわけじゃないので、あ、おかしいなおかしいなと思いつつ手をつかねていると最終的にはどうしようもなくなって ということなんですね。
一旦起こすともう早くて、うん、どんどん進行しますんでね。
うんうん、やはりここら辺のところは現在アルツハイマーなりレビー小体なりの認知症を患っている患者さんをお持ちのご家族の方にとっては非常に重要な問題だと思うんですよね。はい、進行を遅らせるにしても1年遅らせる よりは2年遅らせるよりは3年ということで、そういうお薬の開発にはすごい期待がかかっていると思うんですけれども、
はいはい、弘前大学でも現在アルツハイマー病の薬を開発中なんですね。私たちは今までメラトニンという薬をそのアルツハイマー病マウスに投与すると脳内のアミロイドが減って記憶障害が改善することを示してきました。メラトニンは時差ボケの薬としてアメリカではドラッグストアで簡単に買うことができるものです。また神経毒性の高い特殊なアミロイドを標的に抗体を作ってマウスに入れると記憶が改善するということを示してきました。さらに現在は遺伝子組み換えによって野菜にアミロイドを作らせてそれを食事として食べることで免疫を作らせてアルツハイマー病予防または治療しようとする研究を行っています。マウスの段階ですけども結構効果が認められていますので将来は遺伝子組み換え豆腐とか遺伝子組み換えサラダを毎日食べることによってアルツハイマー病の予防したいと考えています。
この食品から、アミロイドを摂取して、それに対して、予防するということなんですけどそこら辺のなんていうのかな仕組みっていうのはどういうふうになるんですか。
実は腸管にはたくさんリンパ球をはじめとする免疫細胞がありまして、
はい、
腸管で吸収、アミロイドが吸収されるとそこに対して、効果的に抗体が作られると、
うん、
その抗体も脳に悪さをしない抗体ができると言われています、
うん、はい、ということはその人間の腸がアミロイドを含んだ食品を消化吸収する過程でアミロイドそのものに対する免疫ができると
。あ、そういうことです。
いうことなんですね。実際にその脳の方にその免疫というのは行くものなんですか。
ですね、抗体というタンパクは正常ではあまり脳の中に移行しないんですけども、うん、アルツハイマー病になりますと血管が壊れてきてそれがかなりルーズになっておりますので、
はい、
抗体がスムーズに移行しやすいのではないかと言われています。
ということはそういう免疫をの仕組みを利用した治療法というのは効果的だろうと、はい、
効果的だろうと。少なくともマウスではよく効きます。
実際に先生今までその認知症の患者さんにそういう、治療を施してこられてやっぱり先行きは明るいというふうにお考えなんですか。
今アルツハイマー病の仕組みもそれからいろんな治療の選択肢も広がってきまして、免疫療法以外にもアミロイドの酸性抑制療法、凝集抑制療法、いろんな療法が今試されています。ですから近いうちに必ず有効な方法が使えるようになると思います。
はい、実際にその何て言いますかね、早期発見で早期治療っていうがんとも通じるようなお話を伺ったんですけれども、ただその一番最初に伺ったようにその、平均寿命が長くなってで、皆さん超高齢社会に突入してで元気で長生きというような状況になってくるに従って認知症が増えるということになると全然このプラスマイナスで良くないんじゃないかなと思うんですけどもいかがですか。
ただ習慣生活病などなくって元気な人というのは実はアルツハイマー病になりにくいんですね。
あ、なりにくいんですか。
ですから元気で長生きほどアルツハイマー病は、ある意味少ないのではないかと考えられます。
あ、ということはその元気で長生きは決して悪いことじゃなくて元気で長生きこそがそのいろんな生活習慣病もないけども認知症も少なくすると
少なくするのではないかと期待されています。
はい、
もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学医学部附属病院神経内科の河原林武先生を迎えして認知症のお話をしていただきました。アシスタントは大吉彩香さんでした。今のように高齢社会になって誰もが長生きできる時代ですけれども誰もが病気は怖いですよね。認知症っていうのは本当に恐ろしい病気ですけれども生活習慣病にならない暮らし方元気で長生きが 一番認知症予防になるというのはちょっと心強いですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組、放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why, I wonder why I spend the long